質問はですね、どうしたら業が分かるのでしょうかと。まず業って何ですか。業、業、業、業。業、業って何ですか。荒屋敷の中に入っているものが5。
行
い5、5とはまず肉体に宿っているものが5ですよね。ね、だから業を知るっていうことは私の肉体に宿っている魂を知るっていうことです。じゃあどうしたら業を知ることができるかと。という前に私に宿っている魂っていうものはこうちゃんと形を持っているものかどうかなんです。形を持っているっていうのはこんなふうにこう丸に書きましたよね。こういうふうに一つにまとまっているものが業なんですかって言うんです。つまりこれが自分だとしたらですよ、私たちはもともと自分を持っているか持ってないかってことです。業はあるけれども、それがちゃんと自分の中でね、あ、これは自分だと認識できるぐらいの状態としてあるかどうかってことです。
その認識するっていうことは何が業なのかっていうのが分からなければ認識しようがないじゃないですか。
うん、だからその業っていうものがね、業っていうのをこうなんていうんですかね、業を知るっていうふうに言うとね、あたかも最初から業が私の中にあるように思うわけ、そういうふうに見えるわけですよ。業を知るっていうふうに書くと、あたかも初めから私っていうものがあるように見えると。
最近の話でいくと、その死んだらこの拡散心拡散中かなくなってしまうみたいな、
うん、うん、だからその業っていうもの、業っていうものがある、もともとこう自分っていうものを最初から持っていたとしたら、私たちはそんなに不安じゃないんです。そうです。だからこんな風にこう自分というものを持っていたら、ね、これ不安じゃないわけですよ、そんなに言うほど。でも現実問題としてはこんな風にちゃんとこうまとまっている人はごくわずかで、このぐちゃぐちゃなわけですよね、こう混沌としてる
わけ。それ生活習慣によって作るって言われますけれども、結構なんか職場の主婦の人とかでもなんかきちってあって、そんな風に見えるんですけど、
ね、いやだからそもそもね、 この状態からこっち側に持っていくためにはこの解が必要なんです。ね、自分を持っていくためには解を実践していかなくちゃいけないわけです。ね、解を実践していかないと自分っていうものを作ることはできないんです。中でも一番重要なのは何だと思います？解の中でも。解って言ったら大きくね、二つのことを実践するんです。何と何でしょう？解と言ったら、これとこれです。あ、整理。整理をですね、解としてはしたら、塵を払わんっていうふうに言うんです。そしてもう一つ解は赤を除かん。そう、これを実践しているかどうかなんですよ、解っていうのは。だ、質問はどうしたら業を知ることができるか、どうしたら自分をちゃんとこう作っていくことができるかと、どうしたら自分を作ることができるかという質問ですから、そのためには塵を払わん、赤を除かんです。分かっていただきました？分かりました？そうだったのか。塵を払わん、赤を除かん。これがもう仏教、これが戒です。これが業を知るための方法です。塵を払わん、赤を除かん。塵を払わん、赤を除かんです。
普通に掃除だけやってやりってわけ、
掃除を しながらこの言葉の意味を知るってことです。これはただ掃除をしてればいいのかっていうことではないです。塵を払わん、赤を除かんって何だろうかっていうことを知るってことです。これどういう意味ですか？塵を払わんっていうのは塵って何ですか？塵、塵とは埃のことですね。埃で、埃ってどんなところにたまります？そう、使っていないところ、また心がかかっていないところにたまるものなんです、ね、だから塵を払わんっていうのは、ね、その埃がつかないようにしていくっていうことなんです。埃がつかないようにしていく、ね、じゃあどうしたら埃が、ね、つかないようにするのかと、毎日毎日掃除をすればいいのかって、そういうことじゃないね、自分の持ち物をこう見てほしいんです。茶碗にほこりってつきます？つかない。歯ブラシにほこりは？箸にほこりは？ね、なんで？そう、毎日使っているものにはほこりはつかない。だから塵を払わんっていうことは、ね、塵を払わんっていうのは 使わないものは持たないってことです。だから今これね、
五も同じなんですよ。五にもいっぱい塵がついてるんです。ここがポイントなんです。塵を払わんっていうのは、これはね、単なる言葉じゃなくて、そういう生活習慣を身につける、そういう業にするってことなんです。だから塵を払わんっていうことを知っていても、それが生活習慣になるぐらいまで続けないと意味がないんですよね。そうするとどうなるか、ね、塵っていうのは使っていないものにたまるんです。で、私たちはこうどういうふうに思ってるかっていうと、ね、こう私たちの今持ち物をこれに例えるとね、ね、この赤が管理できている、実際に使っているところです。で、私たちはその目がね、こう外に向いてるんです。外にっていうのは、自分が今使っていないっていうかね、まだ買っていないもの、欲しいものを自分のものにすることしか考えてない。思い通りにならない人がいたとしたら、思い通りにならない人にね、どうしてもこう気になって思い通りにすることしか考えてない。そうすると、そのどんどんどんどんとお金があったら、時間があったら、物を増やす側を拡大していくことしか考えない。そうすると実際使っている部分がどうなるかっていうと、こうなるんです。この真ん中は使ってない。つまり大きくなれば大きくなるほど中身は空っぽになっていくんです。そう、密度が薄くなる。で、そのこの境界線のところしか意識がなくなる。でこの部分は全部使っていないものなんですよ。ところが使っていないのに使っていないという自覚がない。管理していないのに管理ができていないっていう自覚がないんです。だから全部管理ができてるって思ってるんです。ね、これは業だからいいですか。業っていうのは生活習慣であり、人生そのものになるんです。ね、私たちの人生ってどんな人生かって言ったら、我を拡大していくだけの人生になるんです。我を拡大すると、ね、中身が空っぽになっていくんです。どんどん、つまりなんていうんですかね、我を拡大すればするほど自分は何者かがわからない状態になっていくんです。だから不安になるんです。そう。
のはよく聞きますけど、それだけじゃないですよ。
うん。だって号だもん。号ってわかりますよね。号っていうのは一字が万字なんです。物を増やすだけじゃなく、人も友達を増やしたり、表面的な付き合いをする人を増やしていったりすることが、がを拡大していく。 ね、そしてあれこれ手を出す、あれもやりたいこれもやりたいって手を出していくのも我の拡大です。でそれがそのものが自分になるんですよ。 GO ってだから自分っていうのは自分の生活習慣が生み出していくわけ。自分を生み出していくような生活習慣をしないと自分はできないんです。だからもともと自分というものが魂がね宿っていて死んだらそれが出てくるってわけじゃなく、自分っていうのは作らないとないわけ。これが無我の思想なんですよ。
これで今できてるんじゃないっていうか、
あ、だからできてきたんです、
っていうかそのみんなできてるんじゃないかっていうか、
いやみんなできてないんですって。みんな
一人の人間として動いてるじゃないですか。
いや一人の人間として動いてるけど、その生活習慣に整理がなかったら自分なんてものは存在しないんです。だから存在しているのは我だけなんです。我、このなんていうんですかね、この殻なんです。みんな殻は存在してるんです。でも殻の中身がないんです。だから肉体が衰えてくると中身がないからボケちゃうんです。その人はしっかりしてるお年寄りは生活習慣がきちっとしてるか、まだ肉体が衰えてないか。
仏教知らなくても生活習慣がしっかりしてればそういう不幸みたいなものができるん
です。そうです。だって絵画も、いるんです。はい。そうそうそうそう。みんながみんな持ってないわけじゃなくて、仏教っていうのは真理だから、真理に従って実践している人は、ですね、誰でも自分を持ってます。この自分を持っている人を、祝禅のある人って言うんです。禅が宿ると書いてね、祝禅、祝禅のある人。別に仏教を聞かなくても祝禅のある人は自分を持ってます。なぜならば戒を実践しているから。だから 5、そうそう、5っていうのを自覚するためには5を作らないと自覚できないんです。つまりそのさなぎの中の状態になっちゃうんです。アゲハチョウが幼虫からさなぎになりましたと、そうするとさなぎの中のものって全部ドロドロになっちゃうじゃん。あんなものが5なんです。5、そうすると自分はないから、だからそのこの人は我が自分としか思えないんです。だからこんな人に我を崩したら死んじゃうんです。精神的に崩壊をきたすわけ。だから何でもかんでも我を崩せばいいってわけじゃないんですよ。ちゃんと自分を作らないと
我を崩したら精神病になっちゃうんです。それがもうもろにやったところが学院なんです。学院っていうのは自分を作ることをちゃんとしないまま徹底的にその人の我を崩していったんです。そしたら40人いて十数人の人がね精神病になったんです。心療内科に通うようになったんです。なぜならば自分がないから。そう、学院を卒業できる人っていうのは学院ではねもう自分を否定するって書いてます。真面目とはね、何でしたか、自分を否定すること、言われたことに従うこと、とこれを本当にできる人っていうのは2種類、自分を持ってる人かごまするのがうまい人。ほとんどの人ができない。だから自分を持ってる人はねできるんですよ。でも実際その学院に入った人のね、もう10人いや20人に1人ぐらいしかいないわけ、自分を持ってる人なんて。クラスで言ったらね一クラスに1人いるかないかなんです、自分を持ってる人って。ほとんどが自分を持ってないの。30人に1人、100人に数人か。
生活習慣が大きいわけですよね。
そうそうそう。
で生活習慣がきちっと大きくできてると、
だから生活習慣っていう以上にね、やっぱりこう中道なんです。責められすぎもせず、思い通りになりすぎもせず、生きていかないといけない。そのためにまず塵を払わんっていうのが必要なんです。塵を払う、ね、塵を払わんってね、塵を払っていくっていう習慣が身につかないと我がどんどん拡大していくわけ。我がどんどん拡大していくから人と一緒に暮らしていくと必ずぶつかるんです。例えばその我がですよ、この家全体に広がったら、この家で同居している人が自分の思い通りにならなかっただけで傷つくんです。だから自分の我を崩したくないと思ったら出てけってなる。
それって結構考え方っていうか頭で分かることですよね。その我
いやだから頭では一緒に暮らしていきたいと思ってるし、許してあげなくちゃいけないっていうことも分かってるけど、我が拡大してしまったら、ね、頭で思ってるように人を許すことはできないわけ。例えば誰かと一緒に結婚しましたと、ね、誰かと一緒に結婚しました、そうなったら、ね、お互いが塵を払わんっていうことをしないと生きていけないんです。ほとんどの人がお母さんが家を乗っ取るんです。お父さんは家に居場所がなかったってね、見つからなかった、だから仕事って感じね。仕事に居場所を求めるわけ。だお母さんは家を建て、家が自分の城となり、家全体が自分の我がつくわけ。お父さんは寝に帰ってくるだけで、ね、そこに自分の居場所がないから、ね。いや、そんなに多いと思います。めちゃめちゃ多いと思います。はい、圧倒的に多いです。 だから今問題になっているのは、子供が結婚した時に同居したくないっていうの。なんで同居したくないかって言ったらね、その一緒にね暮らすことになったら、お母さんの我が全部ついてるからなんです。でお母さんはもう家全体が自分だと思ってるわけ、ね、家全体が自分だと、ね、だから自分が死んでもこの家が残るからって発想になっちゃう。普通に考えてそう思ってないですよ、頭では。でも心はそうなっちゃってる、我がついてるから。だってもう我が自分なんですよ。もう自分を作らなければ我以外に自分はないわけだから、不安なんですもん根本的に。冷静じゃないわけだから、冷静に考えたら この家が自分じゃないもん。だ誰だって分かってるわけだけど、現にこの家のものをちょっと動かされただけでも嫌な気持ちになるわけ。このものをね、使ってないものでも捨てられるだけで嫌な気持ちになるんです。
自分のものだっていう思いがあれば、
そう、全部自分のものなんです。全部自分の思い通りに生きてきたんです、ね、それと同じように自分の子供も自分の思い通りにしてきたんです。ところがその子供が一歩外に出たらね、もう帰ってきたくないって言い始めるわ。さあ当然じゃん、帰ってきたくないよ。だってそこには自分の居場所がないから。ね。そういうふうに我を全部拡大してしまった人にとって、自分はいないんです、そこに。そう。だって自分は我だから、ね、我以外の自分が存在しないってことになるんです。
頭ではじゃなくて、もう業がそんな風になっちゃ
う。そう、業はそうなっちゃってるわけで、こういう人ほど年を取ると認知症になってくる。一体自分は何のために生きてるかがわからない。だって自分がないから。だからそもそも塵を払わんっていうのを実践しないと自分がいないんです。自分が存在しない。つまり塵を払わんっていうことを実践して初めて余分な執着が取れて、自分が一つにまとまっていくわけ。こう、もういろんなものがくっついてるわけ今業にね。ぐちゃぐちゃな状態なんですよ。だから不安だから、もっと執着執着と、もっと思い通り、もっと思い通りと、全部この家全部自分の思い通り、ね、お父さんだったら会社で自分の立場を使って部下を思い通り、自分がいないわけです。つまり我以外の自分がないわけだから、その我以外の自分がいないってことは、人の存在を認めることができないわけ。人を敬うこともできないし、人が自由に行動するのも嫌なんです。自分があればね、これは自分じゃないっていうふうに心で思えるわけ。だけど自分を持ってないと、我が自分だから、この世界は思い通りになるかならないかで判断するんです。 だそうなっちゃった人はですよ、もう理性じゃないわけ。頭でどう思ってるかじゃなくて、もう物一つ動かされただけでも不安がやってくるんです。ね、誰かがそこに一緒に住むことになった、同居することになった、お嫁さんがちょっと物を動かした、もうそれだけで不安になるんです。なぜならば自分がないからなんです。
自分がないかあるかはそういうことで判断できる。
そう、自分を持ってたら、ああ別にこれは自分の使っているものじゃないからっていうふうなことで思えるんです。例えばタオルをこう別にこう動かされたからといってね、自分のタオルじゃないわけ。家のタオルかもしれないけど、でも共用なんだし、勝手に動かされてもいいよねってなるわけ。でも、それがとても嫌に思えるっていうのは、もうタオルの隅々まで全部蛾が広がってる。で、今、お嫁さんが使っているところっていうのは、この自分は管理していないところなんです。管理していないところ、を勝手に動かされたんです。そしたら自分の中ではこれはもう中にも全部詰まっているはずなんです。全部管理ができているはずなんです。目が行き届いているはずなんです。ところが目が行き届いてなかったんです。そうすると自分は空っぽであるっていうことを薄々気づいちゃうんです。つまりどんなにこう目を光らせて自分のものをこうね確認していたとしても、実際管理できるものっていうのは決まってるわけで、年を取るとどんどん少なくなっていく。でも執着は増していくわけ。実際に管理できるものは少なくなってるのに執着は増していくから、どんどんスカスカになるんです。そう、結局自分の人生何にもない状態で生きてるんです。いや、自分を作ったとしてもそれは業だから、業は続くんです。肉体は死んでも業は続く。今その業がスカスカの状態だったらどうですかっていう話なんです。スカスカの状態だったらこれ死ぬとともに消えますよっていうことなんです。一大事じゃない。その場合はですね、今度我がどんどん強くなっていく。社会に出ていった人は、じゃあ自分を持ってる人なのかっていうと、その多くはこの殻がものすごく分厚くなっていくんです。こうね、分厚くなるだけなんです。
分厚いのと我が強いのとは違う。
分厚いのと我が強いのはイコールです。だから自分のいろんな感情を全部抑え込んで冷静に付き合ってるわけ。だから本当はいろんな感情を持ってるけど全部抑え込んでるから、それはいい人なんですよ、外では。ね。だけどやっぱりこの人も中身がない人。だから自分を作っていくっていうのはやっぱりちゃんと教えに従って実践しないとダメなの。その一番最初が塵を払わんなんですよ。塵を払わんっていうのはもう管理できないものは ね、自分が買ったものであったとしてももう執着捨てようってことなんです、ね、例えば共有のスペースに対してはこれはみんなのものだっていう気持ちを持たないといけないってことです。そう、自分がどんなにこれは正しい、こうするべきだと思ってたとしても、共有のスペースっていうのは、みんなの考えに合わせないといけないわけ。私の育った時代はこうだった。それは私の時代はそうかもしれない。だけど、そこに暮らしている人たちの全体の常識に合わせないといけないわけ。それが共有のスペースなんです。なぜならもうそれは自分の場所じゃないからなんです。もっと言うならそれは自分じゃないからなんです。我がついているものは私たちは無意識のうちにこれは自分だと思ってるんです。だから勝手に使われると嫌だって思うんです。でも執着を取るっていうのはこの本は自分じゃないわけ。ね、このホワイトボードは自分じゃない。この服も自分じゃないんです。そうやって一つ一つ取り除いていくんです。ね。じゃあどこに自分が現れるか。いつも使っているものに現れるんです。いいですか。物自体が自分じゃないんです。いつも使っているものに自分の業が現れるんです。だからゴーンっていうのは見えないんですよ。見えないけど見えてくるもの。一番は顔。この顔にゴーが現れる。そうでしょ？この肉体にゴーが宿ってずっとゴーの習慣で生きていくんだから。ねえ。人間ね、40まで生きたら自分の顔に責任を持てって言われるように。この顔っていうのはその人の業をもろに表す、ね、だから顔を見れば大体その人の業がわかるわけです。いいですか。それはこの肉体を40年生きてきた人なら40年間使ってきたからです。同じものを使い続けるとそこに業が現れるんですよね。ほらバッチリ現れるじゃん。だから自分をちゃんと見れば自分っていうものがわかるわけ。自分の業が。そして自分がね、こう長い間生きてきて作り上げた環境こそ自分なんです。例えば友達関係、どれだけ友達がいるかいないか、それは偶然でできたんじゃない。自分の業によって生み出されたわけ。だから自分の生きてきたね、自分がこう生み出した、こう生きて生み出した世界こそ自分そのものなんです。だから私たちはまずこの自分をよく知るために自分を生み出さないといけないし、生み出した上でその生み出した自分をよく見ないといけないわけ。だから自分をちゃんと生み出さなければ何が生み出されるかっていうと空っぽの人生が生み出されるんです。
空っぽか空っぽかじゃないかっていう
のは、空っぽか空っぽじゃないかっていうのは整理をすればわかります。整理をすればね、いいです。代わりが効くものばかりになってしまう人は、それは自分がない人です。例えば整理してお金が残った。お金って代わりが効くものですね。私じゃなくてもいいんです、ね、自分の使っているものは特に自分で選んだわけじゃなくて、ただ安かったから買ってたと、そういうものが残ったとしたら、それは代わりが効くものですよね。だから自分の持ち物すべてが代わりが効くものばかりになってたとしたら、それは空っぽの人生を生きてきたってことなんです。 ていうかほとんどの人が自分の人生空っぽなんです。何にもない、何にもないって感じです。
整理をしてそういう風にやったとしたって、そんななんかできるんですかね。そんな変わりが効かないような。
いやだから整理をして残ったものが何にもないからこそ、これからは変わりが効かない人生を生きていこうって思うんです。いや、このカバーは変わりが効かないですよ。この新州聖典は変わりが効かないよ。同じものを買うことができる。だけど、この新州聖典と同じものは世の中に2つとないんです。指が覚えていて、ページがパッと開けるような新州聖典がどこにありますか？それは、何回も何回も何回もね、読み破ってるからこそ、ね、開くことができるんです。同じものを使い続けないと、この新州聖典は生まれないんです。これを、すいません、特集で作ってください。これですか。この手垢も再現してください。無理ですよね。無理なんです。
そこに価値がある。
そう。それだけ使い込んできたってことです。それだけ大事にしてきたってことなんです。何度も何度もこのページを開いて説明をしてきたものなんです。だから、この世に二つとない新州聖典なんです。だけど、この世に二つとない新州聖典だけど、僕は大事にしてこなかったわけです、最初。ね？一生使うと思ったらもっと大事にしておけばよかったって思うわけ。最初はだってもうこの新州聖典をね、もう自転車のカゴにバーンって出してね。ガンガンガンガンガンガン。いやいやいや、それでカバーがぐちゃぐちゃになったわけね、あのほら、あの茶色いね。普通はさ、お商業カバーみたいなものを持って、カバンの中に入れて、こう、カゴに入れるじゃん。ところが、サビサビのカゴにね、新州聖典だけ入れてさ、うわ、部会があるって、ふんふんふん。ってやったから、ほんとボロボロになっちゃったわけ、これ。使ってボロボロになったらいいけどさ、使わなくてボロボロになったわけです。ね、ほら、こんな感じで。一冊目です、これ。そう、バカだった。でもその時ね、やっぱり部会で文法を教えてくれなかったからね。皆さん整理をしましょう。塵を払わんですと。赤を覗かんですと。ね、大事にしないとダメなんですと、こういう話を教えてくれなかった。だから自分の業のごとくものを使ったんです。この新州聖典にはですよ、私の業が染み込んでるんです。いいですか。私はそんなものも、ものをボロボロに使うような人間だったんですよ。そういう人間なんです。ね。だから僕の持っているものはなぜかボロボロになるんです。教科書も一年使ったら見るも無残な姿になるわけ。で、隣の女の子を見るとなぜか綺麗なんですよ。おかしいな。あれ？使い方が違うわけ。まずね、そのランドセルの中にね、こう教科書をねじり込んでいくわけでしょ。そうすると、教科書のこのね、カバーとかが毎回クーッと擦れるわけ。ね？で、よくこう学校でプリントもらうじゃん。そのプリントをランドセルの中に入れて教科書入れるわけ。 そうそう、取り出してみるとね、そのプリントがシュワシュワになって出てくるわけです。あれ、なんでシュワシュワなのかなと。これが自分なんです。これが私の業なんです。自分ってどんな人間か、こんな人間なんです。こんな人間だから人から大事にされるわけないんです。こんなに物をね、ボロボロにする人間だから、人は自分を大事にはしてくれないんです。運命の通りですよ。本当に因果の通り狂いないと思います。だから自分の業が分かったから、物を大事にしようって思ったんです。で、この真宗聖典も大事に使おうって修復したんです。そして、長く使えるようにカバーもつけて、そして、お商業入れに入れて持ち歩くようにしたんです。なぜかって言ったら、自分はそんな豪だったからなんですよ。だから、そんなものをボロボロにする人間だから、人も大事にしないんです。ね。だから嫌なことがあったらすぐに切っちゃうんです。すぐに逃げちゃうんです。ね。もうほんと一事が万事だなって思うわけです。だから自分の業が分かったから、その業を変えようって思った。自分の業があまりにもひどい状態だから、それを変えていこうって思った。だけど、そもそも、いいですか、戒を実践しない人は、ボロボロだっていう現実さえも受け止められないんです。ね、これが、この大経70ページの、もし全本なくんばこの経を聞くことを得ずっていう言葉なんですよ。左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、もし人全本なくんばこの経、仏教を聞くことはできない。全本っていうのは祝禅、祝禅っていうのは自分を持ってないとね、自分を持ってないと現実を受け入れることができないんです。僕は別にその煩悩即菩提があったからね、受け止められたけど、普通の人は無理なんです、それ。だからこの後に、症状に甲斐あるもの、今し消防機ことをうって書いてあるんです。症状に甲斐があるってことは何かっていうと、塵を払わん赤を除かんなんです。ね。症状に甲斐あるもの、今し消防を聞くことを追うと。症状界なんです。症状界。だから消防を聞くことを追うっていうことは、自分の業を受け止めることができるっていうことなんです。どんなにひどい業であったとしても、ちゃんと症状界を実践していたならば、業を受け止めることができるんです。じゃあ、症状に害がある。症状、ね、汚れを取るってことは何かと。汚れを取るという教えが、塵を払わん、赤を除かんっていうことなんです。だから仏教でこの教えっていうのはものすごく大事なんですよね。これを実践しないと、現実を受け入れることはできないんです。現実を受け入れることができないってことは、業を知ることはできないんです。だからこれが祝禅なんです。まあ一度にね、この全部お話をするのは難しいことなんです。今日はその触りだけお話しさせていただきました。ちょっと休憩をします。